美しい隣人、猫ってさ好奇心で死んじゃうんだってね。寄せばいいのに井戸とか覗き込んで落ちて、どうしても井戸の中どうなってるのか知りたくて我慢できなくなるらしいのよ。バカだよね、そう思わないってマイヤーサキが松井リオに言ってましたが、あれは結局あなたもこれ以上私のことを詮索したりなんかしたら危険な目に遭うわよ、おとなしくしてなさいって脅しをかけたわけですよね。
怖い。
でもリオは、あんた母親だろ、池で死んだ子の母親だろっていきなり確信をついてきて、するとサキは君って本当に礼儀知らずだねって切り返す、
うん、
でも否定はしていないわけですよね、
うん、
だから案の定と思ったんですが、なんと池で死んだ子である隼人くんの両親が登場。母親の方はこれ見よがしに髪の毛が長かったわけですが、サキではなかった。
今回バーでも髪の毛長い方いましたよね。
なんか姑息にミスリードを仕掛けてますけど ね、
騙されないですよ。
果たしてサキは本当に池で死んだ子の母親ではないのか。
私はそう思っちゃったんですけどね。
でもひょっとしたらあの夫婦は矢野恵理子があそこに来ることを見越してサキが用意したダミーっていうことではないんでしょうか。というのは、事故の直後にお供え物がめちゃめちゃにされてたことに関して、母親かもしれないわねとサキが言ってました。まさにその立場になってみないとわからないことってあるからの言葉通り、サキが母親だからこそ言えたセリフと思えて仕方がないんですが、それに第一、本当にマイヤーっていうアメリカ人の主人がいるのかどうかも。
うん、でも予告には出てましたよね、
アメリカ人。でもそのあたりもサキがあの高地昇る扮する家計と一緒になって仕組んでるような気もしてね。
あ、
そんな役高地昇る似合いますから。ね、そしてサキに関して言えば、あの大阪のバーでのエリコの夫シンジに対する誘惑、カウンターの下で膝を密着させてくる、
ね、あれされたらやばいですよ ね。
あの後なんかあったように思いませんか？
ねえ。
そしてその一方で、ダン・レイ演じるエリコに関して今回明らかになったこと、義理の母に向かって時間がないだなんてダメですよお母さん、そんな弱気になったら治るものも治らないですよって口走って、エリコさん何言ってんの、時間がないっていうのはあなたとシュンが大阪行っちゃうって言うから、私演技でもない私がどうかなるとでもって憤慨されてたように、意外とエリコっていうのはいわゆる間が悪いっていうか、悪気はないのに人の勘に触るタイプなんじゃないでしょうか。
ですね。
でこのあたりがもしかしたらサキの怒りや恨みを買ってる一因かも。ちなみに矢野恵理子という役どころに関して演じているダン・レイ本人は公式サイトのインタビューで、
幸せな主婦という設定を聞いて、まず監督とビジュアルの面でご相談しました。仲間さんと同じく、私も普段は髪が黒くてストレートなので、サキとエリコの対比を効果的に見せるためにも、私は髪を少し明るい色にして巻き髪に。衣装もふわっと優しいものにすることで、見た目でサキと真逆のイメージを作りました。また、エリコは家族を一番大事にしている女性なので、息子や旦那様に対する接し方に気をつけて、いつも幸せオーラが溢れるように役作りしています。今回が民放の連続ドラマ初出演となることに関しては、長い期間で一つの作品を作り上げるので、よし、3ヶ月間気合を入れなきゃという気持ちで、このドラマの話をお引き受けしました。初めて台本を読んだ時に感じたのは、仲間さん演じるサキと私が演じるエリコという二人の女性の対比がうまく出せたらいいなということ。特に今回のドラマは何気ないセリフのやり取りがとても多いので、言葉の意味や役としてのあり方をきちんと自分の中で抑えて表現していかないと、見ている方には何も届かなくなってしまう。そこは作り手の一人として気をつけて演じたいなと思っています。そして宝塚時代に培ったもので、ドラマの撮影に生きていると思うものは、ものづくりに対する集中力ですね。リピーターの方も多く、初日から千秋楽までずっと気が抜けない宝塚の舞台は、稽古を積むとはいえやはりやり直しが効かない一発勝負の世界。 そこで培った集中力は、いい緊張感を保ったまま短期集中で作品を作るドラマの現場でもとても大きな力になります。それからドラマをやるときはいつもこの役をどんな風にやっていこうかって自分を追い詰めるんですけど、もっともっとって自分に対して欲張りになっちゃうのは宝塚の時からの癖。たまに自分でもめんどくさい人間だなって思っちゃうほどです。それから仲間さんは今回悪役を演じられていますが、今の時点でエリコはまだその部分を知らないので、仲間さん演じるその悪女とエリコが今後どう対峙していくのか、この先の展開が私自身もすごく楽しみです。
なるほどね。まあしかしそれにしても最後の顔も見せずおいでおいでする酒、しかも深夜0時ちょっと前、はい、まさしくホラーそのもの、
ね、私なら行かないですけどね。
ちなみに視聴率は初回の 14.3 からアップして 15.0、
いい傾向です ね。
ということで美しい隣人、これからもしっかりと見届けたいと思うんですが、砲弾の方は各週ぐらいにしたいと思いますね。はい、はい。